皆様おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの袴田です。今朝はローマ人への手紙第3章1節から8節より、神は真実なお方ですというテーマでお話をさせていただきます。
ローマ人への手紙3章1節から8節。では一体どうなのですか。彼らのうちに不真実なものがあったら、その真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか。絶対にそんなことはありません。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれるときには勝利を得られるため、と書いてある通りです。しかし、もし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、どうなるでしょうか。人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら、神は一体どのように世を裁かれるのでしょう。でも、私の偽りによって、神の真理がますます明らかにされて、神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私たちはこの点でと知られるのです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。
1章から2章にかけてパウロは全人類を神の法廷に引き出しました。そしてそこにおいて全人類を罪に定めたのでありますけれど、パウロ自身が検事になって、そして被告人を責め立てるような形で話が展開されています。第一番目の被告人は異邦人でありますけれど、宗教を持たない人々、あるいは偶像礼拝をしている誠の神を信じない人々ですね。彼らには罪があると。それは神を信じないだけではなくして、彼らは諸々の罪を行っているということで、パウロはまず異邦人を罪に定めました。そして第二番目にユダヤ人をも罪に定めていますけれど、彼らは律法を持っていて、そしてそれによって自分たちは律法があるから大丈夫だと、先民だから大丈夫だと甘んじていたのでありますけれど、パウロは確かにあなた方は律法を持っている、しかしそれらを守り行っていないのだから、より罪が重いのだと、このような論法でユダヤ人をも罪に定めているのであります。そして今日の箇所になりますけれど、三章になるとそのユダヤ人たちから抗議の声が上がっています。まず第一番目に一節ですけれど、では一体ユダヤ人の優れた点は一体どこなんですかということで、これは特権として与えられているはずの律法がむしろ自分たちを罪に定めるのであれば、一体律法や割礼を持っていることにどんな益があるのですかという意味ですね。そして第2番目に3節ですけれど、彼らの中に不真実なものがあったら、それによって神の真実が無に帰するのでしょうかということです。そして第3番目の問いは5節、私たちの不義が神の義を明らかにするならば、怒りを下す神様は不正じゃないかということで、そして第4番目は7節、私の偽りによって神様の真理が明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうかということであります。この中から今日は第3番目の問いをピックアップして 考えたいと思いますけれど、私たちの不義が神様の義を明らかにするならば、それに対して怒りを下す神様は不正じゃないかということですね。興味深いことに、神様は私たちの義、私たちの良い行為を通してご自分の義を表すこともされますけれど、しかし時に私たちの不義を通してご自分の義を表すということがあるようです。その最たる例は出エジプトの際のパロの物語だと思いますけれど、モーセがパロのところに行って、主の御名によってイスラエルの民をエジプトから解放してくださいと願い出ました。ところがパロの答えは、ヤハウェとは一体誰か、私は知らないと言って、それを頑なに拒むわけですね。そしてそのようなモーセとパロのやり取りが繰り返されるわけですけれど、パロが心を頑なにするたびに神様の裁きがエジプトに下りました。そしてそれが繰り返し繰り返し起こるわけですけれど、実にパロの不義というものが神様の義をデモンストレーションする形になってしまった。パロが不義であれば不義であるほど神様の義が明らかにされていくと、このようなことが起こったわけですね。ですからこの質問をした人は、神様が人間の不義を通してご自分の義を明らかにするならば、それを裁く神は不正じゃないかと、こう言っているわけですけれど、この質問が根本的に間違っているなと思う点は、それは被告人である人間が裁判長である神様を裁いてしまっているということだと思います。そしてこれはもしかしたら私たちも同じことをしてしまう時があるのかなと思いますけれど、神様がなさることが理解できない時に、あるいは自分の思い通りにならない時に、我々が裁判官になって神様を裁いてしまう。神様、どうしてあなたはそんなことをするんですかと、神様、あなたがしようとしていることがわかりませんと、あたかも神様を被告人にしてしまうということがあるのではないかと思いますけれど、ヨブという人は潔白で正しい人でありました。そしてヨブはあらゆる面で神様から祝福された男でありますけれど、ところがある時に神様が彼を試練に合わせるんですね。なんと彼は家族を失い、そして財産を失い、また健康をも失ってしまったということです。そしてそこに三人の友人たちが彼を慰めに来るわけですけれど、ところが一週間ほど経った後に、呼ぶよと、本当はお前に何か隠された罪があるんだろうと、告白して悔い改めなさいと、呼ぶのことを疑い始めるわけですね。しかし呼ぶは自分には罪がないんだと潔白を訴え続ける。ところが友人たちは、絶対何か罪があるに違いない、告白するんだというわけですね。そしてこれが論争のようになって、だんだんとエスカレートして、そしてついにヨブは神様よりも自分自身を正しいとしてしまった。ヨブは神よりも自分自身を義としたと聖書に書かれていますけれど、実にヨブのような義人であっても、神様がなさることが理解できないときに、自分を神様よりも上にしてしまって、そして神様を裁き始めてしまったというわけであります。そしてそのようなヨブに対して神様は、知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かと言いましたけれど、我々は神様の計り知れない摂理というものを 自分たちの知識、ですから自分たちの頭で理解できる範囲にこう収めようとしてしまうということがあるわけですね。しかし基本的に神様は我々にそれらを理解することを求めているのではなくして、私たちに神を信じることを求めていらっしゃるんですね。そしてパウロは4節を見ると、神は真実な方であると言っていますし、またその御言葉によって神様は正しいとされて、裁かれる時には勝利を得られるのだというふうに語っていますけれど、実に私たちの神様は真実な方ですね。確かに私たちに時に神様がなさろうとしていることが理解できないことがあります。しかし分かっていることは、神様は真実な方である、そして神様は良いお方であり、神様の御言葉は誠であるということですね。そのようなわけで、私たちは今自分の身に起こっていることを理解しようとするのではなくして、この真実なる神様を信じることが私たちにとって大切なことだと、そう思います。ヨブは理解ができない苦しみに遭いましたけれど、しかしそれらを通った後に彼は以前よりも大いなる祝福を得たと書かれています。私たちの神様は良いお方ですね。今日もこの神様に信頼して歩んでいきましょう。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。